渋谷ラジオ東京、
トシちゃんと宮川ひろのトシ様アフタヌーン2016。皆さんこんばんは。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。トシ様アフタヌーン、トシちゃんです。
宮川ひろです。
はい、はい。7月も半ばを過ぎまして、はい、梅雨が明け、
はい、明けました、
ね。うん、まあそんなことでですね、夏休みも始まりますよっていう感じでね、
う
ん、
あー、そうですね、うん、もう久しく夏休みしてないね。
そうだね、うん、夏休みの宿題とかこれ休み入ってすぐやってた。
最終日までやってなかった。
あ、ガチで。
うん、本当に
本当に。うーん、漫画みてえな感じ。
でもあの、うん、ほら、まあ最初夏休み入ってすぐは、うん、なんか頑張ろうとする。
まあする、うん、
で中だるみをする、うん、ラスト2週間地獄だからね。僕の中で一番憂鬱だったのが、うん、学生の時ね、うん、24時間テレビ、もう夏が終わるみたいな。
あー、そういうことね。
タイミング的にさ、8月の終わりぐらいにやるでしょ、うん、あの黄色い T シャツ着て。
20日ぐらいだっけ。
そうそうそう、大体3週目ぐらいにやるのよ。あ、そう、うん、のなんか日土日をかけて24時間ってするから、うんうん、もうあれを見たってことはみたいな、
うんうん、
カウントダウンが始まるみたいな。
まあまあまあまあ、
9月がもう目前に迫っているみたいな、うんうん、って思った時に、うん、自分の夏を振り返るよね。
ポケモンとかもね。
いやもうね、
遊んだんでしょ。いや、トシはね、なんかやんなかったですけど、ポケモンは。どうなんの今年の夏は、ポケモンは。
いやー、まあ熱中症で病院に運ばれる小学生がワンサが出るんじゃないですかね
外でね。
そう、うん、まあ、あのね、ポケモン GO 皆さんご存知かとは思うんですが、うん、あの実際にね、街を歩き、うん、ポケモンを捕まえ、うん、バトルをして、まあ、育ててバトルをしてっていうもんなんですが、
うん、
あとアメリカと、まあ、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカ、ドイツ、うん、あと韓国の一部、うん、できるんですけどね、うん、今のところ。あの Uber っていうね、タクシーの配車サービスがあるんですけど、うん、それだと1日、タクシーを借りてポケモン GO をやるっていうサービスが始まってたりだとか、うん、なるほどね、そのポケモン GO 自体がその任天堂だけではなく、はいはい、まあ、いろんなビジネスに波及しててすごいなっていうのを感じる夏になるんじゃないでしょうか。
なるほどね、はい、まとめ上げたね
で、まあ、でも実際いいのはこう親子とかでこうなんか、うん、なんだろう、スタンプラリーをやる感覚で散歩しながら、
うん、
親子の語らいをしながら、お父さん、うん、あっちにポケモンがいるよとか、
はいはいはい、
あ、こっちだこっちだみたいな、うん、っていうのって意外とこうゲームの枠を超えた触れ合いみたいなのがあって、意外といいんじゃないかなっていうのは、
そうね、う
ん、そのリリースから20年経ったポケモンならではなんじゃないかと、うん、
触れ合い方だよね、うん、あの使い方だよね。
そう思います、うん。
バランスバランスってことで、バランスを取りながら、はい、今日も元気にやっていきたいと思います。
です。
はい、としたまふたの2016。この番組はデジタル放送局渋谷ラジオ東京の提供でお送りいたします。今日もよろしくお願いします。
はい、
ということで、恒例のこのコーナー行ってみましょう。宮川さん、どうぞ。
としたまふたの2016ドリームウォーカー、面白い面白い面白い。
あざーす、
シュワーイってなったね。
トシちゃんアフタヌーンドリームウォーカー。このコーナーではトシちゃん宮川ひろが毎回100個書いた夢の中から一つずつをトークしていくというものでございます。今日は
トシちゃんからかな。
トシちゃんからですか、
うん、
はい、トシちゃんからですね、
はい、
まあ、夏っぽい、うん、ものを持ってきました今日は、18切符で、
うんうん、
もう縦横無尽になりたい
何何、縦横無尽にはなれない、縦横無尽にはなれない。
ちょっと若干荒ぶりましたけど、
そうだね、カタカタカタカタカタまあまあ気持ちは伝わってきますよ、
ね、そうそう、それが大事なの。
そう、なるほど、うん、18切符ってどういうものなの結局のところ、つまり。
あれ使ったことないですかね。
ないですね僕は。
回数券みたいな感じで5枚綴りで売られてて、
ほう、
11,850円、
11,850円、
それは5枚綴りになってまして、うんうん、その1枚の券は、
うん、
1人、うん、1日、
うん、
JR の、駅、
うん、
どこでも、乗り降り自由にできますよって。
じゃあ岡崎から東岡崎とかでもいいってこと？
東岡崎は名鉄なのでダメです。
あ、じゃあ西岡崎ならいいんだ。
そうです。
なるほど。まあ一駅だけどね。
うん。そんなちっちゃい範囲のね話をこれからするわけじゃないです。
うん、買えよって話だね、うん、普通に切符を。
トシさん一回前にね、その5日間、もう1日1枚使って5日間、
うん、そうか、遠くまで行ってもいいんだもんね、
う
ん、
そうで、ちなみに、まあ、新幹線はダメですからね。
在来線のみってことはね、
うん、指定席とか特急券とか、うん、そうじゃなくて普通のね急行電車とかそういう、
なるほど、
そこまでです。うん、だったらこれ1枚でこれで、まあ、その2日目に2枚目を使うとかでもいいし、
うん、
5人で、1日割って使ってもいいし、
なるほど、
っていう感じのものなんです。
乗り降りが自由なの？
そうです、乗り降り自由。
1日フリーパスってことだ。
そうそうそうそう。
なるほど。
日本全国 JR 線であれば。
なるほど。
ということなんですけど、うん、これ日本国有鉄道、まあ、いわゆる国鉄です、
はい。
これがですね1982年、昭和57年3月1日に、
うん、
まあ、今若干名前変わりましたけど、青春18のびのび切符っていう名前で発売開始したですね。
切符みたいだね。
まあ、その次の年には、うん、今の青春18切符っていう名前に、変わったんですけど、
うんうん、
まあ、そこから続いてるものなんですよ。
なんで18なんですか？
これはですね、考えた人が、
うん、
まあ、18歳っていうその青春時期、
う
ん、まあ、うん、学生のね、まあまあまあ、休みに合わせた、
うん、
時期に発売されるんですけど、
スペシャル切符みたいなね、
うん、あの時代、その18歳っていうのに合わせてっていうのと、末広がりの8っていうのとかけてる。
あ、なるほど、なるほど、うん。縁起がいい感じですね。
うん、そうそうそうそう。
うんうん、
あ、トシちゃんどうかな、そう言っても3回ぐらいかな、使ったの。
お、
何がしたいかっていうと、
うん、
うんと遠くまで行きたいわけですよ、18切符で。
それはそうだよね。
うん。
可能な限りね。
そう。使ってみても分かったし、
うん、
この18切符で、
うん、
要は普通の列車で乗り継ぎ乗り継ぎ乗り継ぎっていうことをやって、1日で日本どこまで行けるかって言ったら結構行けるけど、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。
それはそうだよね。ずっと電車乗ってるぐらいの感じじゃないのこれは。
例えばさ、
はいはい、
ここ岡崎から朝一で出て、で仙台まで行こうとしたらどのぐらいかかると思います？
15時間。
お、いい線いってる。
でしょ？
うん。
適当に行ってみた。
まあ、そんな感じですよ。13時間とか。
でも13時間後でしょ、仙台着くのが。
そういうことなんですよ。
牛タン食べれなさそうじゃん。
あのね、ギリギリ食べれる。
セーフ？
夜ご飯で、7時ぐらいに着くんで。
あ、本当にシビアなラインだね。
電車一応食べれる。
電車1個間違えてアウトな感じだね。
そうそうそう。ただ、目的地に行くっていうだけが楽しみじゃないんですよね、うん、この乗り換えする間に時間が、
うん、
1時間とかもある場合もあるんですよ。
ああ、駅によってはね、
うん
うんうん、
そこで降りてもよしなんですよね、これは。
まあ、確かに次の電車まで戻ってくればいいんだもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、そこで降りてなんか温泉にでも入って、
うん、
でご飯食べて、
うん、
じゃあまた出発だみたいな。それがね、なんかちょっと感覚的には、
うん、
車と自転車の違いみたいな。
おー、なるほど。
感じわかりますかね。
なんとなくわかりますね。
う
ん、
車走ってると、
うん、
見過ごしちゃうようなところも、
うん、
自転車だと、あれ、この景色みたいにちょっと立ち止まって、
うん、
写真をパチリってやったりすることができるとかさ、そういう感覚、はいはい、
なるほどね、うん。でもまあ、逆に言うと、で帰っては来れるってことだよね、うん、頑張れば2枚で。
もちろん、うん、頑張れば帰って2枚だとね、だから正直行って帰ってきて終了だから
チーンってなるよね。
本当に
何をしに行ってきたんだろう。
本当遠く行くんだったら5枚フルで使わないと。
うん、確かに。
あとは 在来線ならではの出会いみたいな、うん、なんかこう旅人の格好になるですよやっぱり。
まあそれはそうだよね、うん、
必然的に、
うん、
そうするといつも使っているその地元の、ね、
うん、
おじいちゃんみたいな人からちょっと声かけられるみたいな、
お兄ちゃんどこ行くのみたいな、
うん、そういうこともあったりするんですよ実際。
うん、なんかいい感じですね、ほのぼのというか触れ合いというか。
だからこれあの贅沢な旅っていう意味では、うん、その時間の贅沢に入るわけですよね。
まあ確かに電車旅なっぽい感じの時間の使い方ですよね、うん、
圧倒的時間みたいな。
そうだね、お金じゃないね、うん、もうここはね、
うんうん、18切符5枚っていうのはやったから、
うん、
今度10枚やりたい。
なるほど、10日間ってことかな。
10日間、うん、うん、10日間ずーっともう、
あっち行ってこっち行ってみたいな。
ずーっと日本中ずーっと電車乗ってんの、10日間。
で、なんか適当なとこで降りて、
そう。
適当なとこで乗って、
うん。すごい楽しいよ。
10日あったら、まあまあ、西日本、東日本ぐらいのカテゴリーでは遊べるんじゃないですか。
遊べると思う。
うん。
うん、
これって結構お得な感じなの？例えば。
いや、かなりお得。ここから仙台まで、
うん、
9,830円。
あ、まあまあそんな高くないね。
うん、そんな高くない。
仙台っていう
で、これが1枚分で済むっていうことは、うん、11,850円割る 5なのよ。2200円ぐらい、
50円か、
うん、
だね。
おそらくまあ飛行機もいろいろ会社によりますけど、
うん、
それ10倍じゃないですか。
確かに
2万円前後とかでしょ。 LCC だって安くたって1万5千円ぐらい。
そうだね、
かな、
うん、なるほど。だいぶ、まあ、時間のことさえ気にしなければ一番いい方法かもしれない、ね、
そうなんですよ、うん、でその旅の途中にいろいろあるよっていうね。
なるほど、隕石が降ってきたとか、
うんうん、もうほんと一回行け。降ってこねえから
ダーンダーンダーンつって東京より北に行ったことがないんですよ。
そうなんだ。
多分ね、岩手まで。
結構行ってんじゃん。
でもそれ飛行機で行って帰ってきただけだから、
うん、
なんかその会社の出張みたいな感じで、
はいはい、
だから別に旅情じゃないじゃん、
うん、
仕事で行ってるから、
うん、まあね、
だからそういう意味ではプライベートで行ったことあるので一番北って東京なんだよね。
うん、
って思うと日本海側に行ってみたいんですよ。
うん、絶対楽しいと思うな、
うん、絶対もうゲームボーイ持っていこう。
はい、ゲームボーイ以上です。
はい、ということで、じゃあ僕の今回のやつはもう僕は逆にどっちかというともうマネーパワーでの夢なんですけど、
はいはい、あ、ごめん今日これ忘れてたわ。
これって何？
うん、はい、どうぞ。
ハイエンド PC と PC ルームを持つってことですね。
PC ルーム、
PC ルーム、そう、なんかね、その最近僕はあのずっと、
うん、
まあ、家にある Windows パソコンがぶっ壊れてまして。
あ、そうなんだ。
起動しないんですよ、
うん、
まあ、Windows のパソコンもちゃんと動いた方がいいしなと思って、
うん、
まあ、なんかちょっと考えてるんですけど、
うん、
人生でたった一度だけ湯水のごとくじゃないですけどお金を使ってパソコンを作ったことが一度だけあるんですよ、
はい、
でも今だともうパソコンってそんな高いもんじゃないでしょ、
うん、
実際は、
うん
うん、そんなもうみんな持ってるしみたいなぐらいだけど、うん、あえてもうねこんなにパソコンにお金をかけてどうするのっていうようなパソコンを作って、
うん、
でそこの周りにこうねちょっとこうちょっとブルーライト光っちゃうスピーカーとか、
はい、
なんかオーディオ機器も全部くっつけて、
うん、
なんか超かっこいいパソコンデスクにディスプレイが4つも3つもついてるみたいな、
はい、
なんかそんななんかこう何すんのこれでっていうような
本当に何すんだよ
っていう、まあ、そんなようななんかこうパソコンをね、うん、部屋にドーンと据えてね、もうなんかインテリアですよ。
うん、そうだよね。今のところ目的ないもんね。
目的は
聞いてて。
だから
目的はそれもそれが目的なの。
そう。もうなんか自分の中でなんかこう最高の秘密基地感のある。
ああ。
そう。だからなんかこうもうねここに入ったら出てこなくていいみたいな。
秘密基地ね。
そうそうそう。
はいはい、
でなんかねこうディスプレイとかも 4K ディスプレイを3つぐらいつけてみて。
うん
ね、パソコンも1台30万40万出して作ってみて、
うん、
そしてなんかオーディオスピーカーとかもダーンとつけて、
うん、
そしてあのなんかあるじゃないですかパソコン用チェア7万円みたいなあるじゃないですか、
はい、
つけてさらにその部屋の中にはもう自分の好きな ものだけがバーッと並んでて、
うん、
この部屋はもう立ち入り禁止だぜみたいな、
うん、
とやっぱ100万ぐらいはないと、
うん、
まあ、一式は揃わないなって思うんだよね、
うんうんうん、
でも100万目的のない100万円だよすごくないある意味っていう感じ、
うん、
そうでそんだけのパソコンをよっしゃもうこう最高のパソコンだぜって思って僕多分普通ニコニコ動画とか見てますからね多分
そうだね、うん、まあ、棚に入ってんのもきっとエロゲーですよね。
まあまあ僕そんなやりませんけどねそこでちゃんと胸を張ってやりませんって言っとかないといけないところなんだけど、
わかんないよ一本手出したらさ、
うふ怖え、うん、パソコンを使って何かをするっていう目的はそんなにないですよね僕大それた目的は、
うん、
パソコンって何なんだろうね
なんだ投げかけられたいや何なんだろうね
いや何なんだ
人間って何なんだろう、うん、愛って何だろうねみたいな、
そうそう、ちょっと哲学的なね
急に
一体僕はなぜそんなにそのなんか、ね、
なんで僕がこんなにパソコンのことをなんかあれこれ言ってんだろうパソコンって何なんだろうね
そうそうそう宮川みたいな目的がないのに燃えれるのってなんでなんだろうなって思うんですよ。
宮川さんそっちが多いよね基本。
大体そうです、
うん、目的っていう目的じゃなくてそのスタイルを欲してるよね。
そうだから多分カッコつけて生きていきたいんでしょうね、うん、
まあ、それはもうねこれ聞いてきた人だったらね十分わかると思う。
はいはいっていう感じだよね多分はい来たーみたいな、
はい来た、
はい、なんかこう
だよねみたいな、
プロセスにこだわる男宮川だからね、うん、本当にねそんなんでいいんでしょうかね本当に
ね。いやまあでも、トシャも自作のやつ使ってますけど、
うん、
うん、いいよね。あれの方がね、やっぱね、そうそう安心する。うん、なんか分かってるもん、自分が。
そうだよね。
うん。
まあだってなんかね、まあこれはあれかもしれない。分かんない人には分かんないかもしれないけど、よく分かんないソフトがいっぱい入ってる Windows 嫌いなんですよ、
僕。ああ、僕も嫌い。
これ伝わる人には伝わると思うんだけど。
うん、
なんでそんなわけわかんない駐在ソフトいっぱいでメモリ食ってるわけみたいな、
うん、
もうあれが我慢ならない。
まあだからああいうのをあの価格のパソコンになってるわけだもんね。まあね、
そうやって思うとなんかわからないけれども、
うん、
何かわからない、何がしたいのかわからないけれども、
うん、
パソコンが好きっていうね。
うーん、
何なんでしょうねこの願望は。
まあわかるよ、
うん、
うん、わかるわかる、全然わかる。
男の子の感覚ですかこれは。
うん、と思う。まあ年はまあある程度はやっぱりパソコンってさギリギリのところで使いたくないから。
ああ、まあまあまあ確かに、うん、
余力をさ、うん、感じたいじゃん、
うん、
おおこんなすげえこう負荷かけて作業してるけどこいつはまだまだいけるんだぜみたいなさ、
どうよっていう、うん、
そうそうそう、
相当な自己満足、ね、
そうそう、自己満足の世界なのよ
やるな、うん、これの、やっぱ、う
ん。びくともしないんだぜ、みたいな。
狙い通りのスペックが出てるぜ、
う
ん、みたいな。
そうそうそうそう。
これはもう。
見ろよ、この数字、みたいな。
まさにオタクの発想だよ。
見ろよって、俺が見るんだけどさ。
見てんの俺だけっていう。まあでも、そういう、なんかね、なんでしょうね、僕、イメージ的には、なんか宇宙船の、
はい。
司令室みたいな、なんかこうあるじゃないですか、なんかよくわかんないけどピコンピコンしてるみたいな、なんかよくわかんないけどキラキラしてるみたいな、ああいうのを薄暗い部屋で見てるとほっこりします。
トシャンね、それ今言われてね思い出したけどね、銀河鉄道39のさ、あの機関室あれなんかさ、もうなんかわかんないんだけどさ、めっちゃかっこいいじゃん。
あれはね、ずっと見てられる。実際あったら。
実際何が動いてんだかさっぱりわかんないけど、ね。
しかもあの色で光る必要が全くないっていう。
そうなんだよ。光る必要ないのよ。
そう、何を訴えてるんだ、この LED たちは、みたいな。うん、LED なの
?LED じゃねえ。
豆電球の世界かもしれないけど、よくわからんパネルがいっぱいあってね。
うん、
あれ、さ、すっごい不思議なの。キーボードって別に光る必要ないじゃん。
うん、
なんで昔のアニメとか SF のさ映画とかって、うん、キーボードが色とりどりに光るんだろうみたいな、テクノロジーへの憧れがあったのかな、
と思うよ。
なるほどね、うん、まあ、そんなこんなで話まとめますとですね、
はい、
まあ、僕はとにかくそういうね、
うん、
パソコンっていうのにこうどっぷり、うん、でもねこれそうそうそう言いたいことがもう一個あるの忘れた、
うん、
せっかくそんなすごいパソコン作るわけなんで、
うん、
目的がないにせよそのパソコンを使いまくりたいわけじゃないですか、
うん、
何に使うにせよ、
うん、
って思うと それだけの空間を作ってもそこにこうねしっかりこう入り込める時間がないと、
うん、
これ結局もったいないなって思ったりすると、
うん、
これねお金で解決は実はしない夢なんだろうなっていうのもちょっと感思ったりするとこがある、
はいはいはい、
だからこれ結局究極論は時間がないと完成しない夢なんだろうなって思います。
うん、わかります。
という
確かにそう、
そう、うん、
バランスなのよ。今日最初言ったけど
今日はバランスだね。
バランス、
なるほどね、うん、
なるほどね。
はい
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで今日の、夢のリストからとしちゃんが、縦横無尽に18キップしたい顔取るし宮川さん
ハイエンド PC&PC ルームでした。
はい、ありがとうございました。この後部活に行きたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
エンディングです。
はい、
あのね、
うん、
ついにとしちゃんディズニーシーに行ってきました。
お、お酒飲んできた。
お酒は飲んでない。
飲んでないか。
はい、
なるほど。でもどうでした、初めてのディズニーシー。
楽しかったです。
と例えば、どんな感じで、ディズニーしてきたんですか。
タワーオブテラー。
はいはいはいはい。タワーオブテラー、ね。
あと、アリエル。
うん、新しいやつね。
うん。
はいはい。
あと、インディ・ジョーンズ。
なるほど。
うん。で、まあ、あと、
アラビアンコーストの方には行かなかったですか。
あ、あれはね、何、マジックランプの、うん、あれ見た、3D。
あ、結構すごくない。
うん、面白かった。
マジ出てきたジーニーってなるじゃん。
うんうんうん。面白かった、あれは。
はいはいはい。
うん。これね、気づいた、行って。もっとなんかこう、うん、服とか合わせたりあるじゃん、
うん、
なんかみんなねお揃いなのよ。
あ、なんかそんなような格好してますよね、ディズニー。
すげえなんかね、若い子とか、
うん、
お揃い4人とか5人とかでお揃いの着て、
うん、
でなんか写真撮ったりとかしてすげえ楽しそうにしてて、まあ今回夫婦だったんでまあそれはそれで良かったんだけど、
はいはいはい、
だって普段じゃできないから。なんかこうその世界に溶け込むみたいな、
うん、そうそうそう、自分がなんかこうなんだろうな、キャラクターになってその場所を作っている一人になるわけだから、うんうんうん、ある意味ディズニーランドって、うんうん、ああ、
ね、
なるほど。
タワーオブテラーはちょっと全然そのあんまり理解せずに行ったんで、
うん、
もうそしたら、
うん、
なんだこれって言って、
どういうこと
こんなのだったとはみたいな感じで、
あれはフリーフォールじゃないフリーフォールですからね、うん、一応。でもタワーオブテラーってね、なんかえぐくて、
うん、
持ち手がね、
うん、
1人1個しかないのよ、あれ。
あ、
でね、僕前乗った時は、
うん、
左側の人が右の手すりを持ち、右の手側の人が左の手すりを持ったから、はいはいはい、俺の手すりはなかったみたいなことが過去にありました。
そうなんだって、なんかね、捕まるものがなくて。
そう、しかも腰だけだしね、シートベルトもね。
自分、トートバッグ持ってたからさ、トートバッグのものが落ちないように、
抑えて、
ね、抑えてって、なんか、すごかった。あれってさ、ちょっと、やっぱ頭いいなっていうかさ、うん、すげえなって思ったのは、
うん、
あれ、見えないから、
うん、
外からさ、見えないし、
見えないね、
中も見えないから、
うん、
なんか知らずに入っちゃう僕みたいな人がいっぱいいるってことだよ
そしてまさかの絶叫系だった
で外から見てうわやべえあれめっちゃ怖いやんって思ったら、
うん、
並ぶ人いなくなるもんね。
でもドア開いてギャーって声聞こえない。
ギャーは聞こえるけど、うん、それ別にお化け屋敷からでも聞こえるじゃん。
どう怖いかが伝わってこないってことね。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。
あんな高いのって言って見れないから、あれ自分乗るんだっていうさ、心理的にさ、
まさかあれを行ったり来たりさせられるとはみたいな。
そうそうそうそうそう、それはねすげえすごいなと思ったし、アリエルは、
うん、
アリエルのあのステージが
アンダーザシーしてきたの。
うん、そうそうそうそう、あのなんかこう、
うんうん、
あれだけのために、
うん、
用意されたあのステージの、
そうだね、確かに
ステージシステムっていうか、なんかなんていうの、ステージ
舞台装置だよね。
そうそうそれそれそれそれ、
あ、元役者さんですよね
舞台装置、あ、それすげえなと思った、
はい、
うん、まあ、なんかどうしてもこう 作る側の視点で見ちゃうんですけど、
なのに舞台装置を忘れるっていうね、そう
そう思ってね、はいはい、やっぱりなんかそのテーマパークっていうのは、うん、それだけのために作られたものっていうね、
まあ、スペシャルっていうか、うん、そこにしかないもんだからね、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどなるほど、う
ん、まあそんな感じでね、あのいろいろ言ったんですけど、その前日には実はワグちゃんのライブに、
なるほど、うん、もうノリノリですね、う
ん、まあ、その時はあのなんか T シャツ揃えたりマフラータオル揃えたりして、まあ、
そっちはコスチューム揃えた、
そうそうそうそう、その感覚を持ってディズニー行ったから、あこれやんけと思って、
同じ同じっていうことね、うん、
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
まあね、いろいろあったんですけど、うんうん、余裕でお土産忘れました今日
まあ今ここで言わんでええことだ
よ、ね、はい、ということで締めます、
はい、
トシアマスタヌーン2016、この番組は東海地方をキーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。なおポッドキャストでの配信もしております、チェックしてみてください。お便りの宛先はラジオアットマークとしゃまドットリンクまでお寄せください。というわけで、2週間のご無沙汰でございます。お相手はとしゃんと
宮川ひろでした。
それでは皆さん、
また次回、舞台装置。